スペースニュースダイジェスト。皆さんこんにちは。スペースニュースダイジェストをお聞きいただきありがとうございます。このポッドキャストはインターネット上にある宇宙開発や宇宙科学に関する情報をピックアップしてお伝えする番組です。インターネットラジオ局スペースポッドキャスト .net が映画会社の地下ならぬ山梨県の山中からお送りいたしております。お送りいたしますのは局長の FA と
山口県からアシスタントの後藤です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
前回、スペシャルをお送りしてから、はい、もうなんかまた半年も空けてしまいまして、ちょっと大変申し訳ない状況になってますけど、まあ、私の本職の方がですね、ちょっと忙しくなってしまって、
はい、
ようやく、まあ、人をね、仕事の方で人を増やさないともうどうしようもない状況になって、最初ね、私が、二人分のクルーに入って、工場を回しているような状況だったんで、ちょっと、とてもじゃないけど、ポッドキャストを、収録してる余裕がなかったということでですね、すいませんけど、お休みさせていただきまして、まあ、ようやく、新しく、入っていただいたスタッフの方がですね、独り立ちしたんでですね、余裕ができたということで、再開ということで、まあ、なんとか年内、ギリギリでね、再開ということになりました。お待たせいたしました。はい、それでですね、今回再開にあたりまして、ツイッターでね、見られてる方は、目撃したかもしれませんけど、まあ、今回再開にあたりましてね、パーソナリティをね、募集いたしました。で、
はい。
今回ですね、このパーソナリティに、お二人ね、勇気を持って手を挙げて、まあ、私が、一本釣りしたという話もありますけれども、宴会の場所でこうナンパしたという可能性話もあるんですけど、二人ですね参加していただくことになりました。まずはですね、一方は前回のスペシャルでも、参加していただきましたトモニャンさんですね。
どうもこんばんは、トモニャンです。
はい。
はい。まあ、以前キュリオシティの話ということで。
そうですね。
はい。
はい、キュリオシティのまあ搭載されている機器とか、搭載されている原子力電池の解説なんかを
していただきました。そうですね。原子力電池、すごい評判良かったです、ね。
うん。
ありがとうございます。
面白かったね。火星の、火星で頑張るキュリオちゃんの話をいっぱい聞きました。
だいぶ長々とお話しさせていただいて、本当に。
いやうちの番組としてはあれがスタンダードな。原子力魔法少女としてまた名を広めてしまいましたですね。
はい。
はい。
よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
はい。それからもう一方、小池さんを今回お招きしております。小池さんどうぞ。
はい、こんばんは、小池と申します。ツイッターで大騒ぎはしてるんですけど、私なんでここに呼ばれたんでしょう。なんかまあ、ちょっとツイッターの内輪の忘年会でですね、酔っ払った時にこう、局長さんに、やってみないって言われて、なんかエリア88みたいな。酔っ払ってなんかサインしちゃったみたいな感じで。はい、あんまりお邪魔にならない程度にお邪魔させていただきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
小池さんのイメージ、私の勝手なイメージはですね、宇宙機刀剣ガールという、なんか感じなんですけれども。
だいぶ圧縮されましたね。
一言で。はい。まあ、近況というかですね。まあ、ちょっと最近、気になったというか、この半年、まあ、配信はしてなかったんですけど、時々隙を見て、この映画をいくつか見に行きまして、まあ、宇宙ネタというか SF 関係のネタですね。まあ、その中で、まあ、スタートレックですね、2作目。
ああ。
うん、はい、新しいシリーズの2作目ですね。うん、それから、あれは何だったっけな。エリジウムですか。大宮地区って南アフリカのね、宇宙人の移民の話をネタにした、監督が撮られた新しいやつですね。宇宙ステーションにこの、すごいなんか楽園みたいな宇宙ステーションがあって、地上のスラムの人がそこにこう、行って、そこに逃げ込むとかですね、戦う話なんですけれども、そこに行かないと自分が死んじゃうからですね、というネタで、まあ、そういう宇宙ステーション出てくる SF の作品と、まあ、それからは、あれですね、ついこの間ですね、ゼログラビティですか。
ああ、うん、はい。
まあ、公開したばかりで、まだ公開中でね、見てらっしゃらない方もいっぱいいると思うんで、あんま詳しく話すとネタバレになるんです、なんですけど、まあ、みんな、まあ、ゼログラフィティがね、一番リアル路線ですか、うん、
うん。
なんですけど、突っ込みどころというかですね、やっぱり映画っていうのはこうなんだなって、なんかこう共通する、イメージがあって、
うん、
やっぱり下に向かって、落ちたり、
うん、
見える方に向かっていくというのが宇宙空間で、
うんうん、
やっぱこれは多分ね、制作してるスタッフ、特にゼログラビティ制作してるスタッフなんかは、それはね、物理的に間違ってるってことをおそらく分かってて、やってると思うんですよね。やっぱり見てる人の日常感覚というか、
うん、
やっぱりなんですかね、下に、やっぱ重力があるところには落っこっていくはずだろうと。
うん、
で例えば、スタートレックで、月の軌道の脇のとこで、こう敵とエンタープライズ号がこう、戦ってて、でエンタープライズ結構メタメタにやられて、
うん、
で破片とかがこう周りにこう浮いてるんですよね、プカプカと。
うん、
それで、まあ、カーク船長がその中をこの、宇宙服一つで、敵の戦艦に乗り込んでいくときに、その周りにこのデブリがいっぱい浮いてるわけなんですよ。
はい。
うん。ところが、エンタープライズのエンジンが故障するとですね、いきなりそこから地球に向かって落下始めるんですよね。
うん。
うん、で、自由落下してるのになぜかエンタープライズの中は下向きに重力が働いてて、で、しかも船体がひっくり返ってるから、こう、廊下をこう、ずるずると、こう、クルーが滑り落ちていくんですよね。
はい。
うん。
うん、
でそれはもう物理的にありえないんですけど、
うん。
やっぱり見てる人の感覚とすれば、エンジンが止まれば重力引かれ地球に落ちて、
うん。
なおかつ落っこってる船の中でも無重力になるはずなんだけど、
うん。
やっぱり下に向かって引っ張られていくというのが、やっぱり二重感覚。
うん、
でそれでこう盛り上げるですか、
うん
うん、まあ、そういうのがこう映画の演出としてはやっぱり、必要なんだなという感じですね、
はい、
あとエリジウム、うん、はいどうぞ、
まあ、なんかもう船が沈む感覚なんですよね、なんとなくね、
そうですね、
その、うん、中の宇宙船の中の、
う
ん、
そうそうそうそうそう、でエリジウムは、
うん、
まあ、その舞台となる、その、スラムあれ、ロサンゼルスだったかな、サンフランシスコだったかちょっと忘れましたけど、とにかく、エリジウムのステーションは、LA の上空に浮いてるんですよね。で、いつもそこに浮かんでて見えてるんですよね。
は
うん。
見えてるんですか？
見えてるんですよ。地上からこう見えるんです。巨大なんで。丸い、円盤っていうか、この、車輪状のものがこう、ちっちゃく見えてるんですよね。月ぐらいの大きさで。
は
い、うん。で、まずそこに座って、そういう、で、高度的に多分あれはね、うん、地球の丸みから言って多分4、500キロくらいの高度なんですけど、まあそういう本来ならこう、90分で地球一周しそうな高度にいる宇宙ステーションが、うん、LA の上空に静止してるんですよね。どんな反重力エンジン積んでるんだっていう、こう状態なんですけど、で、地上からこのシャトルがこう、行くわけですよ。
はい。
で、このシャトルが飛び立って垂直に上昇していくんですよね。
うん、
垂直に上昇していって宇宙ステーション真上にいるから、
うん、
真上の宇宙ステーションにそのまま到着するんですよ。
へ
ぇー。うん。で、もっと言うとその宇宙ステーションって、その宇宙ステーションは回転して遠心力でやって 1G なんですけど、
うん、
内側に天井がないんですよね。で、本当に重力があって 1G だったら空気多分、地球の大気と同じで吸い寄せられると思うんですけど、でも壁の高さがせいぜい100メーターぐらいしかないから、
うん、
それでいくら 1G でもその空気を抑えられるっていう感じでですね、内側全部、内側窓もガラスでも何でもない、ただのスカスカなんで、地上から行ったシャトルがそのままそこに着陸するんですよね。うん、だからそこにある軌道力学とか全く存在しないんですよ。ただ真上に、飛んでって、上にあるから真上に飛んでって、真上に到着する。
うん。
うん、という状態。もうこれもやっぱり、すごい、見てる人は多分ほとんど何の違和感も感じないと思うんですよ。
ああ。
うん。これ逆にその、軌道のその速度表層とか入れてると、
うん。
うん、多分わかんなくなっちゃう。
ええー。
やっぱそういうその日常感覚がね、あ、真上に上がってくって言えば、宇宙戦艦ヤマトの2199の、
うん。
ガミナス本星の戦いのところで、
はいはいはい、
第二バルレアスが、 区画を一個切り離して、テイとバレラスに向けて落っことしますよね。
はい、はい、はい。
あれも、まっすぐ落ちてくるんですよね。
まっすぐでしたっけ？結構斜めに落ちて
くる。あのね、うん、バレラスから見るとまっすぐ、地上から見たら斜めなんですけど、
はい、
バレラスから見るとまっすぐ落ちてくるんですよね。
ああ、
うん。で、その辺がこう、一致してない。途中、どこで斜めになったんだっていうの。で、あとね、古代が乗ったコスモゼロが、やっぱり垂直に上昇していくわけですよ。
あれは違和感
がある。名ゼリフがあるんですけど、もっと高くって。
もっと高くって、ね。
うん、まあ、その辺もですね、見てるときにはね、全然気にならないんですけど、はい、ちょっとふと我に返ると、やっぱり、その辺がやっぱり、本当にリアルにやっちゃうと、多分すごい違和感の塊になると思うんですよね。
ああ、それで、その話聞いてて思い出してたんですけど、エヴァンゲリオンの、うん、この間って言ってももう、1年、2年前のやつですかね、
はい、
一番最初。
はいはい。
Q、Q っていう
の、はい。
あれの、
冒頭のやつですね。
そう、冒頭の、あれを、部分を、どこの大学だったか、ちょっと名前忘れましたけど、
はい。
専門の方が、
そうですね、
交渉を担当されて、
そうですね、
はい、軌道上のオブジェクトが動くのが、最初に見たときに不自然だったんですよね。絵で見た、アニメで見たら不自然に見えたんだけど、うんうんうん、後で、こう、宇宙クラスターの人たちがいろいろやってみたらすげえという話になったのを思い出しますね。
うん。でもあれも、リアルなとことそうじゃないところの組み合わせなんですよね。うん、
組み合わせはありましたけど、
うん、動きはね、はい、確かすごいリアルなんですけど、
うん、
その飛んでくるロケットの噴射の時間とか重量とか切り離しのタイミングとか、はい、ああいうのはもう演出優先、
演出優先
、うん、はい、全然リアルでもなんでもない、うん、どんなものあれを軌道上投げるとどんなもんだとかそういう、うん、そういう話は置いといてっていう話で、ね、
はい、
だからやっぱその辺がこう組み合わせで絵的なその迫力とかその辺なんですね。
うん。
だ今度のゼログラビティ、ゼログラビティもあれ実際見たら放題にゼロついてて、現代はゼロついてないんですよね。グラビティだったんですね。
ああ、そうですね。
なんでゼロつけたのかなって、あとちょっと話題になってましたけど。
うん。
うん。まああれも、例えば A 地点から B 地点に移動するのに、見える方向にまっすぐ噴射していくんですよね。で、スペースシャトルから ISS に向かってこう移動してったりするシーンがあるんですけど、で、地球の回転してる方向から考えると、同じ軌道の後ろに ISS がいるんですよね。
はい。
うん。で、ISS に向かってこのスラスター吹いて行くってことは、
それはいけない。
減速してるんで、
はい、
真面目に考えると、高度が下がってどんどん離れていくんですよね。
はい。
うん。とか、まあ、そんなことやったら結局面白くないっていうか、わけわからないんで、その辺の動きをリアルにしちゃうと、
は
い、多分見てる人何が何だかさっぱりわからなくなっちゃうんで、うん、やっぱりこう、目標として見える方向に、スラスラ吹けばそこに着くという、風にしないと、
うん。
やっぱりね、映画としては成り立たないんだろうなというのは、ね、そういうことを感じて、うん。だそこを突っ込んでるわけじゃなくて、
はい、
やっぱりそう、やっぱり見てる人、ね、見る人を基準に映画って作んなきゃいけないから、
うん。
うん、いわゆるいくらリアルと言っても、本当にリアルにやっちゃうと多分ね、その、うん、軌道上での物体の動きなんていうのはみんなわかるわけがないんですよね、普通の人はね。
そうですね。
うん。だその辺のその、本当のリアルな部分と、その演出で、見てる人の立場になって、見てる人が一番迫力を感じるとか、こう、やっぱり気分がね、こう、ギュッてこう、
はい、
入るような、絵にしなきゃいけないんで、
うん、
まあ、その辺がね、バランスというのがやっぱあるんだなという。まあ、それは程度問題でいろいろ、リアルに振ってるやつとか、
うん、
全くフィクションに振ってるやつとか、まあ、それは映画の内容とのバランスにもよるんですけどね。
うん、
ちょっとそういうのを映画見て、特に今年はそういうのが多かったんで、感じたと。
はい。
いうとこですね。どれも面白かったですよ。映画としては非常に。はい。どの作品も見てて面白いです。おすすめいたしますけど。
はい。
そういうとこですね。
まあちょっと話は、ちょっと横道それますけど。
はいはい。
革命期バルブレイブっていうのを毎週見てるんですけど、ちょうど先週が。
アニメですね。はい。
アニメですが。
はい。
はい、先週が月が舞台で、月の上で、男の子が二人喧嘩したり、
はいはい、
取っ組み合って転がったり、いろいろするんですけど、結構動きがリアルで面白かったですね。それに、あの話はとりあえず置いといて。
話、バルグループの話はちょっとひどいですか？
話は置いといてですね。その、先週の月の上で飛んだり跳ねたりが、
うんうん、
結構 CG の力もあって、かなりリアルに動かしてて、可愛かったですね。
そうですね、う
ん。だから喧嘩なんだけど、可愛く感じるんですよね。本気で喧嘩してるんですけど。
なるほどね。うん、なんでそこだけそんなリアルなんですか
ね。いや、そうだったんですかね。
だってバルブレイブって宇宙空間の真空状態でブーメランを飛ばして、ブーメランが回って戻ってくるんですよ。バルブレイブ宇宙は。どんなブーメランだっていう。
もうそれを言うと笑っちゃうので。そうです。思い出しただけで。
バルブレイブいろんな意味でちょっと、面白いんです
けど。面白いですよね。
はい、あと2回で本当に終わるのかと思ってますけど。
うん。はい。
まあ、そんなのが私の近況でございますけどもね。はい。ところでじゃあ、ニュースなんですけども、復活して半年休んじゃっても、結局これが今年の最終配信になってしまいますんで、
はい、
もうまとめというかですね、まあ、今年のやっぱりトピックを、お伝えするという形にさせていただきます。申し訳ないです。
今年の、ね、まあ、大きな、
ね。そうですね。もう、半年分全部、こと細かにやるわけにもいかないんでですね。
はい。
今年の大きなトピックということでね、いきたいと思います。うん、大枠はね、順番、いつも通り宇宙開発系と、あと宇宙科学系。で、今回はまあ、国別でちょっと考えていこうかな、ってところですね。
はい。
まずじゃあ宇宙開発系で、まず日本の今年のトピックということで考えますと。
はい。
まずは一つは、やっぱり、イプシロンロケット。
はい。
さっきですね。
はい。
1号機。これが、打ち上げ成功。
うん。
出しました。ということですね。はい、それから、あとはですね、まあ、今回取り上げるのでは、今年の5月頃ですかね。宇宙政策委員会の方で、まあ、通称今まで H3 とか HX とか言われてた、ロケットですね。
はい、
新機関ロケット。
うん。
まあ、H2、B シリーズの後継ロケットの開発が、まあ、ご祭が出ましたと。いう、まあ、これちょっと政治的な話ですけどね。
うん、
で、それから、今、軌道上に上がってますけど、若田さんが、コマンダー、まあ、後半、はい、搭乗期間の、後半ですけどね、コマンダーとして ISS に、今、任務遂行中と。
はい。
いうのが、やっぱちょっと、日本としてはね、これが、まあ、大きなところかな、ということですね。
うん、
とりあえず、じゃあ、まあ、イプシロンロケットですね。
はい。
まあ、さっきのですね、プレスキットを見ながらお話を進めていきたいと思いますけど。イプシロンロケット。
はい。
ミュー系列の国、ね、純国産、東大系のね、宇宙科学研究所系の、国体燃料ロケットの流れを引く新型ロケットですね。
はい。
まあ、ミュー5ロケットが、まあ、最後はちょっとコストということでね、値段が高すぎるということで、運用停止になって、まあ、その後継ということで、うん、まあ、低コスト化というのがやっぱり表立って開発された、ロケットですね。
はい。
まあ、ざっくり説明すると、H2AB ロケットの脇っちょについてる SRB、固体補助ロケットですか。これを1段目にして、
はい。
MU5 ロケットの3段目を持ってきて、
はい。
2段目にしたと。それから、はやぶさを飛ばした時の、まあ、4段目っていうか、キックステージって言ってるんですけど、はやぶさを飛ばした4段目のエンジンを持ってきて、これを、イプシロンの3段目にしたと。
はい。
いう、まあ、MU5 と H2A の、まあ、技術のですね、SRB の、まあ、合体させた、
はい。
非常に乱暴な、作ってる人について、非常に失礼な言い方かもしれませんけど、まあ、そういうことをして、コスト削減しますよ、ということで、開発ですね。実際にはね、やっぱりそうは言うものの、それを一つにまとめ上げるっていうのは、もともとバラバラだったものを一つにまとめ上げるっていうのは、基本的に相当大変な話なんですけどもね。
はい。
そこをクリアして、とりあえず今回打ち上がったってことですね。うん、能力的には、まあ大体ですけどね、通常の低軌道、高度300キロぐらいの遠軌道に投入重量としては、まあ1200キログラムですね。
うん、
太陽同期軌道、地球を南北に回る観測衛星とかでね、使う軌道については450キログラムぐらいですね。 で、ちなみにミュー5は地球周回軌道が、まあ大体、まあミュー5って仕様によってちょっと違うんですけど、
はい、
まあ大体1800キログラムと言われてましたんで、
うん、
まあちょっと7割ぐらいですかね。
うん、
能力的にはですね。
はい。
で、費用は、
うん、
まあイプシロンロケットも、初号機はやっぱりいろいろテストなんで相当かかってるんですけど、まあ一応量産体制に入った時の打ち上げコスト目標が38億円。
うん。
うん、ミュー5が、実績として平均で約75億円と、
はい、
うん、いうことなんで、まあ半分。
はい。
今日ぐらいですね。
ああ。
まああとは、準備期間が、
はい。
ミュー5の場合1ヶ月半ぐらい車上での組み立て作業とかが、調整があったんですけど、それをまあ、7日間まで確か。
はい。これはなんかニュースで 何度も強調されてましたよね。
そうですね。
うん、
まあもちろんこれでね、人を拘束する時間が短いと、その辺、
うん、
まあ、人件費ね、コストも下がるんですね。うん、それから衛星最終アクセスから打ち上げまで3時間ということで、
はい。
直前何時間前まで蓋を開けて衛星とアクセスできますかと、はい、いうところでですね。
はい、
まあこれが短ければ短いほどいいと。
うん、
赤外線天文衛星とかヘリウムとか積んできますよね。
はい。
やっぱりあるのは直前まで冷却したいわけですよね。
うん。
うん、それから、カメラとかね、観測装置もやっぱり直前まで外部の方からコントロールしたりとか、まあ、電流通電したりとかですね。そういうのがやりたい装備とかもあるんで、
うん、
やっぱそういうのは、直前までアクセスできた方がいいということでですね。これもまあ、ミュー5の場合9時間だったのが、まあ、3時間まで短縮ということで。
はい。
ね。まあ、それからあとはですね、打ち上げの時も、自動化ですね。
うん。
うん、大きなところはですね。まあ、今まで管制室にこう、何十人もいたのを、
うん。
まあ、パソコン、最低パソコン2台でできるって言ってましたよね。
はい、
パソコン2台で。まあ、実際には、うん、今回はもうちょっといたわけなんですけども。
はい。
5人、5、6人いましたかね。
うん。
それでもね、それでもやっぱ少ないですよね。
はい。
うん、なんかロケットの打ち上げっていうと、こう、管制室にね、もう何十人も人がこう、ひな壇になってるところにダーって並んでて、
はい。
なんとか OK、ゴー、なんとかゴー、ゴーってこう、みんなでこう、確認してオールゴーで打ち上げるという、そういう印象があるんですけど、まあその辺は全部、うん、基本的にコンピューターにやらせると。
うん。
いうことですね。
うん。
まあ、モバイルとか言ってましたけど、まあまあ、モバイル、実際にそれがこう、簡単に過半で打ち上げるとか、ことが本当できるかって、ちょっとそれは別問題なんですけど、
うん、
まあ、なるべく機械の方でですね、判定するということですね。
はい。
こういう誘導系とかも結構あれなんですよね。H2A のね、コンピューターそのままって言っちゃあれですけどね、その系統の同じコンピューターに、イプシロンロケットの固有の一部のボードだけ差し替えとかですね。
はい。
まあ、そういうことやってますね。
うん。
まあ、あとはその構造的にも、やっぱり簡略化というか、作りやすい構造にする。うん、まあ、特に、IHI じゃない、失礼した、川崎重工ですね。川重がやってるその、フェアリングですか。
はい。
うん。これが今まで国産の、H2AB のフェアリングはロケットの先端ってこう、フェアリングって円筒形の部分で、で、先端の方がこう円錐になってるじゃないですか。
はい、
丸くなってるじゃないですか。
はい。
はい、で、こうパカッとこう、二つにこう、
うん、
割れるんですけど、
はい。
まあ割れる部分は当然二つ別々に作るんですけど、この円筒の部分と、その先端の円錐の部分っていうのは別に組み立て、作って、
へ、
は、ぇ、い、後でボルト締めで組み立て、ってあるんですよ。
はい。
で、今回のこのイプシロンのフェアリングは、このコーンシリンダー半角一体パネルってことで、
はい。
大きな構成部品としては、だから二つなんですよ。その左右にパカッと分かれる二つだけ。この円筒の部分と先端のその円錐の部分は、もう一体で作ってるんですよね。
はい、はい。
うん。これによってだいぶ製造コストが、
うん、
下がったという話は、川中が、結構 PR してましたね。
うん、
あとは、そうですね。まあ、細かい話はいっぱいあるんですけど、
はい、
この2段3段のミュー5から持ってきた、この固体燃料ロケットなんですけど、これのモーターケースと言われる、その、FR、カーボン FRP で、 丸い中に固体燃料を詰めるこのケースを作るんですけど、
はい。
うん、これの作り方もだいぶ、簡略化した作り方を今回挑戦して、それが結構うまくいって、
うん、
その辺もだいぶコストダウンに影響が、プラスの方がね、影響が出てるようですね。
はい、昔は、H2 の SRB に、はい、ミュースリー S2 の、
ああ、J1 ロケットですね。
J1 ロケットとかありましたね。
はいはいはい。
似たようなコンセプトだなと思いつつ、
そうですね。
モバイルとか、
うん、
とかそういうのに結構重点を置いてるんだなっていうのは、
そうですね。
印象が強かったですね。
ですね。J1 がこけた印象が非常に強かったんで、
そうですね。結構、う
ん、今回もこのコンセプトが出た時に、なんか逆にこの歴史を知ってる人は、もう大丈夫かみたいな、
結構不安視する声ありました
。声が特にね、詳しい人ほど不安視する声があったんですけれども、まあ、あの頃は結局別々の組織、まだ JAXA になってませんでしたしね、
うん。
うん。別々の組織で作ったものをくっつけてやったんで、まあ相当大変だったらしいですけどね、あれもね。結局、すごい高いくっついたっていう話も、耳にしてますからね。
それ用に作ってないだけに結構なんかいろんな、うん、新規開発しなきゃいけない部品がすごく多くて、
うん、
結局コストも高くなって、手間もかかって、
うん、
ということで。
そうなんですよね。で、J1 ロケット、まあ、誰が思いついてあれやろうって話になったのかちょっと私もよくわからないんですけど、やっぱり明確なビジョンがなかったっていうことでしょうね、あれはね。思いつ、言っちゃ悪いんですけど。だから、今回はだから、まあ、森田先生筆頭とするプロジェクトチームがですね、
うん、
とにかく今の要するに予算状況の中で確実に科学衛星上げていくためにはコストダウンしたロケット作んなきゃいけないという、やっぱりで JAXA 一体としてワン JAXA としてやるんだってことで、まあ筑波系のね技術と、まあ宇宙研究系の技術ってことで、まあ J1 の時と同じなんですけれども、
うん、
まあ、そこの取りまとめのところがやっぱり、まあこれもね、相当やっぱりなんていうか、もともと別々の組織だったんで、まあ文化ってよく言葉が報道では出てくるんですけど、組織文化って言葉がよく出てくるんですけど、
はい。
うん、まあそれがだいぶ違ったのも、まあいろいろ権限がくがく、討論してる中で、やっぱりどんどん一体化していったっていうような、インタビュー記事をね、見た記憶がありますけどね。というわけでですね、今回は上がったんですけど、やっぱり初号機なんでね、相当、はい、いろいろありましたよね。
はい。8月に上がるはずだったんですけどね。
そうですね。
はい。
まあ、見えないとこ、部分では結構いろいろトラブルもあったのかもしれませんけど。
うん、
やっぱ、今回最初に大きな、報道サイトトラブルで一番大きなのは、内野村から、
はい、
山を登っていく途中に、トランスポーターが延故したというのが、やっぱり、
イメージ的にはなんか大和中のカーブに引っかかったというイメージがあるんですけど、
う
ん、
そうですね。SRBA を持ち込むのに、山登りきらなかったという話ですね。ミュー5の時の1段目って分割式だった式なんで、
はい、
一個一個の重量そんな多くないんですけど、今回の1段目 SRBA って一体ケーシングなんですよね、
うん、
うん。で、一体ケーシングで、まあもちろん種子島でだから H2A 上げるためにコストダウンのために一体ケーシングしてるんで、あれの充填設備って実は種子島の中にあって、
はい、
うん、種子島の中ではそんなにこう長距離動かす必要ないんですけど、まあそれを種子島で充填したものを内野村まで船に乗せて運んで、山登って行かなきゃいけないということで、あそこでトランスポーターが延故するとは、
うん、
日通さんもちょっと予測してなかったのかなと。
重かったんですかね。
うん、多分ね、重かったんでしょうね、
うん。
あれもちょっと特殊なトランスポーター。結構でもいろんなところで使ってるんですよね。あれと、うん、まあ、同系とは言いませんけど、同じ系統のやつ、どっかで見たことあるなと思ったら、シャトル、スペースシャトルを、
はい。
組み立て整備終わって、
はい、うん。
VBA 垂直組み立て棟に持ってくときに運ぶとき、要するにもう、組み立て整備が終わったら、腹の下の車輪のところは全部シーリングするんで、
はい、
車輪出せなくなっちゃうんですよね、
はいはい。
で、その車輪を出せなくなった状態のものを、
はい、
オービターの整備棟から 燃料タンクにくっつけるのに、この垂直組み立て通り持ってくんですけど、
はい。
その時に持ってくトランスポーターと、まあ、同じ会社のドケットのものなんですよね。
へ
ぇー。うん。だから、あ、どっかで見たことあると思って、あれと同じかと思ってですね。
はい。
うん。船の運搬とかにもあれ使ってるんですよね。
うん。
この間たまたま見たんですけど、今アメリカで、新しい、まあ、巡洋駆逐艦というか、駆逐艦にちょっと小さいですけど、LCS っていう船作ってるんですけど、
はい。
それを工場から引っ張り出して、浸水式する。日本の浸水式のイメージってこう、船台があるかもしくはドックの中で作ってて、
はい。
まあ、ドックの中だと水がバーって入ってくるし、はい、船台の上で作ってる場合は作ってる場所からそのままこう斜めにこう滑り落ちて、
滑り落とします。
いきますよね。
はい。
ところがアメリカの、特に五大湖の方とかで作ってたり、ミシシッピ川の上流とかでの方で作ってる造船所って、
はい。
そういう小さいって言っちゃあれですけど、そういう小型の駆逐艦ぐらいの船って、完全に陸の中の工場で作ってるんですよね。で、それを、この間のイプシロンを運んだやつが、あれが下に6台か7台ぐらい入って、
はい。
で、それで道路をずっと走ってって、それで、川っぺりに持ってって、
はい。
で、真横にボーンと落とすんですよね。
じゃあ、むしろ、なんていうか、重かったっていうより、カーブが多かったのが、いけんかったんじゃないですか。
あ、多分、あれですよ、うん。いや、シャドウだと思うんですけどね。シャドウ、坂がきつかった。
あ、坂、
うん。
そういう仕様ではない。
重かってダメだったって、うん、そう、トルクが不足したのか。うん。まさかあんな急坂を上がる。
急坂を登る。
うん。
仕様になってなかったって感じです。
まあ、あれも結構複雑な構造してますからね。
うん。
まあ、ちょっとそれが一つ
。はい、ありましたね。
ありましたね。まあ、あとは、打ち上げ、実際車上持っててテストして、まあ、いろいろトラブルがあって。
はい。
まあ、あと、一番でっかいトラブルがあれですか？
はい。
私も中継見てましたけど。
見てました。
カウントゼロで、
居座るっていう。
居座ってしまいましたね。
まあ実際には居座るって言っても、もう、何秒か前には、
そうですね。
もう中止は決まってた。だけど、カウントがまあ続いてしまったんで、居座ったように見えたんですけどね。
現場ではね、わからないですからね。はい、まあ実際リハーサルでいろいろトラブルもあって、一回打ち上げ日延期してるんですよね。
はい。そうですね。
で、8月27日に再設定して、これが何秒前でしたっけ ?19 秒前か。打ち上げ19秒前に自動停止して、はい、まあ、実際の会場とか、あと中継とかには停止してるのが分かんなかったんで、カウントダウンはゼロまで行ったのに、はい、あれと、いう事件が起きましたと、
はい、
いうことですね。
うん、
打ち上げ中止の経緯、13時45分00秒の打ち上げに向け、打ち上げ時刻の70秒前に自動カウンターシーケンスを開始。で、打ち上げ20秒前に地上装置からの信号でロケットの搭載計算機を起動して、1秒後に搭載計算機がロケットの姿勢計算を開始したと。
はい。
まあ、この地上機器っていうのは、まあ、2キロ離れたところですね。
はい。
で、打ち上げ19秒前から地上姿勢データの監視を開始したが、ロール姿勢異常を検知して自動停止ということで。
うん。
結局、コンピューターが立ち上がって、機上の搭載コンピューターが正しい姿勢データを作り出す前に、地上のコンピューターの方がデータを取り入っちゃって、
はい、
まだデータが入ってなかったからヌルが返って、
はい、
エラーで止まったと。
ヌルポ。
いうことですね。
はい。
そうですね。ヌルポガってやつですね。まあ、0.07 秒、
はい、
ディレイがあったと、はい、いうことですね。
うん、
で、まあ、これはすぐ分かったんで、まあ、すぐ対応して、最初は森田先生はすぐ対応してすぐ上げますよみたいなこと言ってたんですけど、まあ、結局、はい、これに気づかなかったんだろう、他にもないんじゃあるだろう、という観点でね、総点検が始まって、実際にはこうグッと打ち上げが遅れてしまったと。
はい。
いうことですね。
70ミリセカンド。
そうですね、70ミリセカンドですね。
はい。
まあでもこの辺のディレイというところは、
うん。
ねえ、どうなのかな、どうなのかなっていうか。
まあ、なんか、 私も本職はウェブプログラムをバリバリ書いてる人なんですけど、ウェブプログラムとは全然多分本質は違うとは思うんですけど、
うん、
考え方として初期値が入れて持たせてなかったっていうのと、やっぱり、なんだろう、応答時間っていうのは、うん、うん、必ず応答時間が、帰ったか帰ってないかのフラグを取るっていう2点は、うん、結構、ね、クリティカルな DB とのアクセスとかではよく使ったりする手法なんで。
そうなんですね。
結構。
これ誰がプログラム書いたっていうか、そのシステム設計したのかなっていうのが、うん、HI の方がやったんでしょうけど、
うん、
まあ、ね、ソフトウェアさんどこがやったのかちょっと、どこが受けたのかわからないんですけど、
う
ん、
まあ。そうですね。まあ、でもまあ、かばうわけではないですけど、できない理由っていうのもあるわけで、
うん、
まあわかんないですけどね、詳細は。
そうそうそうそう。うん、たまたま、ここだけちょっと考慮が外れたのか。だから、その総点検の結果ね、他にも同じようなところ見つかったのかどうかっていうのは、こう、はい、公開されてないんで、わからないんですけど。
そうですね。はい。
まあ、だからこれが、初歩的なミスかどうかっていうのはちょっと私もわからないんですけどね。
うん。まあ、むしろ、ちゃんと止まったというところはすごいですよ、ね。
そう。うん。
うん。
いわゆる人工知能っていうような微妙な判定じゃなくて、単なる01判定なんで。
はい。
うん。基準値かどうかということで見て。で、これもだから、M5 までは、M5 とか H2 は、その、姿勢データの数字を人間が見て、
はい。
5の5を判断してたのが、その数値計算で、自動的に5の5判定をかけられるようになったってことで、まあ、そこが、イプシロンの売りなんでですね。まあ、そこは正しくそれが作動したということなんでですね。
は
い、
うん。
まあ、イプシロンならではのトラブルだったのかなという。うん、まあ、試験機ですからね。
はい。
まあ、要するに、やっぱり思いもよらないもの、ね、バグっていうのは、やっぱり、入っちまうもんなんでですね。まあ、それがこう、まあ、入っても、入るのが当たり前みたいなこと言い方すると、ちょっとそれはそれもって問題があるんですけど、うん、まあ、やっぱり試験機のうちにこう出し切って、まあ、よかった。で、しかもね、上がらなくてよかったな。熱電池が起動する前でよかったな、という、話がありますけどね。あ、そういえば、熱電池をね、
うん。
なんで何秒前までしかやんなかったんだっていう、リハーサルしなかったんだっていうことで、相当権限ガクガクやってましたよね。
そうですね。その1秒と、その実際に止まる1秒前のシーケンスまではリハーサルでやったっていうふうに弁解されたんで、なんでその先をあと1ステップをなんで踏めなかったのかっていうのが批判の対象になりましたね。
あれ、富永さんとか小池さんとか、まあ、結構普通の人よりは、宇宙関係のこと知ってる、当然知ってると思うんですけど、まあ、その、やっぱ熱電池っていうのはどんなものかっていうのは、やっぱそこまではあんまり見ないです。見てないですよね。まあ、友谷さんはいろいろ詳しいからあれですけど、うん、小池さんとか熱電池って出てきま、今までの話、過去の経験の中で出てきました？
そうですね。出てきたことはないですね。その、ロケットのその打ち上げ中止って、
うんうんうん、
その、あ、なんかじゃあ不具合が見つかったからじゃあ止めちゃいましょうって言って止めて、
うん、
で、その後すぐにその、なんていうの、まあ問題がクリアできたら再開できるもんだと思ったんで、
うんうんうん、
例えばその熱電池とかその、一回その起動させちゃうと、
うん、
まあなんて言えばいいのかな、後々めんどくさいことになるとかそういうのってのはこう、
うん、
考えたこともなかったですね。
そうなんですよね。うん、まあそんな PR するとか、スプレスキットとかにもね、そんなの出てきませんからね。
うん、
結構熱電池っていう、その化学電池なんですけども、
はい、
電解質がね、こう分離してあって中で。で、起動するときにバチンとこうかけると、その中で電解質が混ざって反応が始めて電力を発生させるんですけど、もう、中の電解質の反応が終わっちゃったらすごい早いんですよね、終わりがね。で、充電できない一時電池なんで、
はい、
で、またこれすごい熱出すんですけど、で、熱電池って言うんですけど、結構これも枯れた技術で、で熱電池のシーケンスをなぜやらないかというと、一、はい、回やっちゃうとダメだから、チェックして OK だから次新しい新品の熱電池持ってきて、今度それが OK なのっていうのが、ね、また同じところに話が戻っちゃうからやらないっていうのもあるし、だから結局、例えば100個同時に作って、その中から、はい2個ぐらいこう、抜き取り検査をして、
はい、
で、OK だったら残りの98個も OK よとか、そういう品質管理なんですよね。
うん。
火薬とか、 そういうのとも全部同じなんですけど、まあ、要するに火薬なんですね。
うん、
で、私なんかはこの、まあ、ミサイル系のね、話をすると、最近はちょっとあんま聞かないですけど、あの、スティンガーって片打ちの飛行機狙う。
ああ、ありましたね。ミサイル
あるじゃないですか。
はい。
ええ。あれの熱電池って、グリップの下にこう丸いのガチャンってつけるんですよ。
おー。うん、
それで、
円筒形のやつ。
そう、円筒形のやつなんですよね。
うん。
それで、まあ僕らだからオペレーターで、だから、打つ前に熱電池起動するんですけど、だこいつはだから一回起動しちゃうともうダメだから、一回起動したらもう打てとか言われるんですよね。うん。だから、他のね、ミサイルとかも、操舵系の駆動に、電動で舵動かすやつとか、なんかは、電力が結構たくさんいるんで、
うん、
この熱電池ってやつは、非常に、電力がたくさん出せるって、
うん、
でねミサイルなんて結局飛んでる間だけ動いてないんで、
はいはい、
うん、別に充電して再使用するわけもないんで、うん、うん、そういうの使ってるんで、まあ私なんかはこう見てて、あ、熱電池起動する前に止めたんだなっていうのはこうすぐ分かったんですけど、やっぱり記者の人からなんで熱電池の試験やんないんだって言われて、うん、それはやっぱりなかなか無理だなっていう、そのこう記者会見見ながら思ったのもちょっと印象に残ったんですけどね。うん、なかなかでもその辺はね、わかんないですよね、うん。普通の打ち上げとかでね、よく、アメリカとかなんかね、特にスペース X 社なんてよくカウントダウン止まるんで、ファルコン9とかよく途中でカウントダウン
止まります、ね。
止まって、うん、止まって、うん。あれ時計止まったとかって。で、問題解決したらまたそこから続きみたいな感じがあって、うん、結局、ウィンドウギリギリで上がるとかいうのも結構、うん、結構よくある話なんですけどね。
今回は。ラウンド溜まったからみたいな感じで、何回か更新したりとか。
そうそうそうそう。うん。はい、ちょっと15分前からやり直しとかね。
そうですね。ありますね。
戻った
って、うん。そうそうそう。時計戻った。5分前から15分前に戻ったとか。まあよくある。特にね、最近スペース X なんかある、ファルコン9の打ち上げとか見ててよくある話。なんですけど、まあちょっとそういうのちょっと直前すぎてね、ファルコン9とかついこの間なんか点火してから中止になりましたよね。
ああ、ありましたね。
うん、1本9本あるうちの1個エンジン出力が上がんなかったから、
うん、
上がんな止まったっていうやつですね、はい。うん、まあ日本だとあれ叩かれるのかなってちょっと思ったんですけどね。
はい、
うん。まあ、これもね、この話もね、うん、打ち上げ失敗なのか、中止なのかってことで。で、はい、報道する方も結構中止っていう人と、失敗っていう人と、まあ、いろいろいたりしてですね。
は
い、
そうですね、
ありましたけどね。
うん、
まあ、最終的には、まあ、ここをこう、クリアして、打ち上がりましたと。
うん、まあね、見てるっていうか、私の見てる側として、一回、すげたものをそんなに取り替えずにあげたんだから、まあいいじゃないかという気はしてますけどね。心配というイメージではない
です、ね、うん。そうですね。やっぱりまあ、ロケット屋さんからすれば、ちゃんと止まって、うん、で、問題解決してあげたんだから、ね。うん、スムーズじゃなかったけど、まあ、
はい、
失敗じゃないねという。
そうですね。ね、
感じですよね。
うん、
さてさて、というところで、はい、ちょっとね、後藤さんがこの仕切り直しの打ち上げを、
はい、
見に行かれてたんですね。
見に行ったんですね。
ちょっとその時のお話をちょっと。
はい。ちょっと経緯から話しますかね。今回宮原イプシロン初打ち上げ、内之浦での、打ち上げも何年ぶり、か、ミューファイブの最後の打ち上げが止まってから年数が空いて、それで、久しぶりの打ち上げということで、うちの裏の方も大変盛り上がってまして、それで宮原の、見学場って唯一、射場が正面に見える、
うん、
見学場所があるんですけど、そちらの方は、抽選での入場という形になってたんですね。で、7月に抽選の募集がありまして、それで申し込んでたんですけれども、まあ残念ながら落選という連絡を私は7月にいただいてたんで、まあ、仕方ないので、8月26日の打ち上げ、27日でしたっけ ?27 日の打ち上げは、インターネット中継で見てたんですが、まあ、それが今、局長さんがご説明してくださった通りの経緯で止まってしまったという状態になったわけなんですが、そして、まあ、仕切り直しの通知が出て、報道があったのは、9月の10日ですね、打ち上げ日再設定の報道が9月の10日に まあ、内々的には噂では2、3日前からおそらく14日であろうという噂は出てたんですが、正式に発表があったのが9月の10日。で、その10日の日に、うちの裏の何町でしたっけ？肝付町。肝付町から、あの、町役場から連絡が来まして、抽選、8月25日の、から、日が再設定されたので、見学者が少なくなることを予想しまして、うん、予備の補欠当選を行いましたというメールが届きました。それで、その補欠当選に、合格しましたので、後藤さんぜひ宮原に来てくださいというメールをいただきまして、うんうんうんうん、もう、喜んで、そのまま、うん、そのまま車に乗って、ちょっと、見学に行きました。で、山口県って言っても、まあ私がいるところは広島に近いところからなんですけれども、そこから約8時間ですね、車で高速で走って行って、朝6時に、うちの浦の港に、朝6時着きましたら、うんうんうんうん、もう港は、もう満杯、
はいはい。
駐車場満杯でしたね、見学者が。
はいはい、
で、大きなパブリックビューのモニターが港にできてまして、もう朝なんですが、朝6時で、日が、夜が明けたばかりなんですが、もう、大勢の人が、もうお祭りの準備をしてた感じで、
うん、
まあそちらから、一応メールでの指示は、8時に、宮原を開場しますというメールだったんですけど、うんうんうん、もうこれは、このノリだと、もう行けるんじゃないかということで、もうそのまま行ったら7時前に、宮原にもう入れました。うん、で、その時点で、すでに来られてた車が、約、30台ぐらいあったという状態でしたね。
うん、
で、実際に、まあ、入って場所を取って、そのまま7時間、13時45分。まあ、最初が13時45分で、その後、ちょっと15分伸びたんですけど、うん、まあ、それまでずっと待ってましたが、まあ、会場はですね、まず、モバイルの au、ソフトバンク、ドコモ全部、モバイルの中継車が来まして、それから、出店も出て、飲み水とかは最後まで売り切れずに、たくさん売ってくれてましたし、
うん、
トイレも2、3箇所あって、
うん、
混むことはなかったですね。で、まあ、7時間、ちょっと夏で暑くて、日差しもきつかったんですけど、まあ、快適というか、それほど苦になく待つことができました。うん。で、人はだいたい1000人ちょっとぐらいいましたね。それで車も200台超えぐらいで入りまして、でまあ、初めて私は打ち上げっていうのを見に行ったんですけど、まず車で朝の10時になったら、宮原への通行道路が全部禁止になるということで、
うん、通行止めなんですよね。
通行止めになって、うん、その時に警察の車が何度も往復して、道を厳重にチェックしてたのが、ああ、すごいな、と。それで何回も、途中で止めた人とかを呼び出しては、もう注意して、どんどん話していくっていうのをやってましたね。で、ネット環境とかは、まあ、今言った通り、モバイルの中継車が来てて、すごく快適だったんで、まあ、見てる間、ツイッターというか、ネットの情報と、それから、車上、見学場にずっと、場内アナウンスが出てまして、そちらの方で、逐次、状況が報告されてました。で、面白かったのは、約20分か30分おきくらいに、小さな風船を上げて、上空の風向きを見るんですね。
はいはい、
で、それがずっと場内アナウンスで、今から風船を上げますと言って、
なるほど。
みんなが、ずっとそれを、見てたら、ちっちゃい風船が、車上から、ぽーっと上がってって、赤い風船なので、よく見えるんですけど、ぽーっと上がってって、どっちに流れてった、すぐ雲に隠れたとかいうのが、まあ、2、30分おきに、ちっちゃいイベントとして、ありました。
それって、何かぶら下がってんですか、はい、風船だけ？それはわからない。
そうですね、そう、もうちっちゃいので、何かぶら下がってるのかもしれませんけど、こっちから見えるのはもう風船だけですね。本当にちっちゃい風船です。
うん、はいはい。
はい。で、それで風向きなんかをこう、ずっと定期的に調べていって、それで、約30分ぐらい前から、まあ、雰囲気というか、だいぶ変わってきて、 場内アナウンスもすごく頻繁に入るようになりましたし、最後の風船は15分ぐらい前に上がったのかな、うん、なんか、うん、とにかく直前までとにかく風向きは慎重に見てたなっていうのが、印象的でした。
うん、
で、実際に上がる時はですね、運が良くて、直前になって、まあ、ネット中継をご覧になってた方も、いい中継がいくつか、インターネットで紹介されてたので、ご覧になった方も多いと思うんですけど、直前になって、多かった雲が、わーっと空が晴れまして、まあ、上がるときは、かなり、上空まで上がっていく様子を見ることができました。
うん、
10秒前くらいに、まあ、カウントダウンが始まって10秒前に、まあ、熱電池起動して、そして黒い煙が、ちょっと出て、
うん、サイドジェットの点火ですね。
そうですね、はい。うん、それが出て、まあ、最初に、まあ、点火した時は、まあ、もちろん距離あるので、うん、音は全然ピカッと光って、上がって、そして、すぐ、結構すぐ、姿勢を傾けて、
うんうん、
ガーッと斜めに、登っていったというイメージですね。
うん。
うん、で、まあ、上がって、ずーっと上がっていく、時、そうですね。上がっていって、約私が終えたのが100秒くらいまでずっとカウントダウンを、まあ、場内アナウンスで聞きながら100秒ぐらいまで目で追っていきました。うん。とにかく綺麗な打ち上げで、一緒にロケットを何度も見学に行く方という方、何度も見たことある方って、に聞いても、今回は良かったっていうふうにおっしゃった方も多かったので、
ね、
素敵な打ち上げが見れて、私はとても満足しました。
そうですね。
はい。100
秒だと、まあ、だいたい1段目の燃焼主力にぐらいまでは、だいたい終えたっちゅう、
そうですね。
ことですよね。
はい。
だいたい112秒ですもんね、1段目が。
はい、うん。そうですね。
うん。はあ、いいな
私も皆さんも
私も一回ぐらいは、せめて一回ぐらいは見に行きたいなと思ってるんですけどね。
はい、
でもやっぱ個体のやつは早いですよね。
そうですね。
ね。
はい。
あっという間に飛んでいく感じが、
うん。そうですね。プシューと上がっていく感じでしたね。
さっき後藤さんも言われてましたけど、やっぱね、後で、まあ私はリアルタイムっていうかちょっと遅れて録画で見たんですけど、はい、姿勢変えるのが早かったですよね。
そうですね。うん、はい。
で、ブラストがまともにロンチャーにぶち当たってて、
はい。
なんかいろんなものが飛んでた。ちょっと早すぎるんじゃないのって。
はい、私は見なかったんですけど、すぐに、報道公開は、かなりすぐ後にされて、うん、3、4時間後に、はい、ランチャーとかも見られた方は見られてるんですけど、はい、その時もランチャーの支えの台が真っ黒焦げの、これもう一回使うのかというぐらい黒焦げになってたというのが、いろんなお話を聞きましたね。
そうですね。
うん、
M5 の時どれくらいブラストを受けてたのかちょっとよく知らないんですけどね、今回はなんかこうまともにもろに当たってたから。
そう、打ち上げ直後、私、今手元に自分が撮ったリップシロンの写真を持ってますけど、打ち上げ直後、はい、煙に包まれましたからね。全部、あそこの中が全部もう煙に包まれたっていう感じで。
うん、そうですね。あんなに最初に上がった瞬間にグッてこう向き変えると。
そうですよね。なんかしかも、見てて分かるくらい。
そうですね。
うん、変わりました。
ロシアのトールっていう地対空ミサイルの打ち上げを見てるような、まあこれはちょっと知ってる人しか知らないネタですけど。いや、結構、例えばイージス艦のミサイルとかって、結構真上にボーンと上がってからギューンと曲がっていくんですけど、ロシアの地対空ミサイルって、
はい、
ポーンと打ち上がって、そこでキュッて角度をつけてからドーッと飛んでいくのが結構多いんで、
はい。
なんかそれを思い出してしまったんですけどね。
まあなんかミサイルと比べると問題発言じゃないです
か。そうですね。ああ、うん。ね、そういう報道もありますもんね。
ありますからね。あとちなみに、後藤は NHK の、取材を受けまして、全国放送で一応放送されてます。もう時効だから言いますが。はい。
そうですね。
はい。
流さないでと言ったのに。
流されないでってお願いしたのに流されました。はい。
所詮そんなもんですよ。ああ、いいなあ。というわけで、無事、フライトが 進みまして、はい、スプリント A こと、まあ、軌道上に上がって、ひさきですね。
はい。
が、軌道投入されましたということで、ですね。で、この、まあ、ちょっと、イプシロンロケットのそのフライトプランを私見ててですね、非常に、はい、気になったところがあってですね。
はい。
1段目の燃焼終了が打ち上げから T プラス1分52秒なんですよね。で、2段の燃焼開始って打ち上げ後2分45秒なんですよ。で、1段燃焼終わってから2段燃焼開始して50秒も空いてるんですよね。
はい。
こんなに空いてるロケットって見たことないんで
。ああ、うん。普通何秒くらいなんですか？
普通はもう数秒ですよ。H2 もね、1段切り離して、もうちょっとすぐ直後にはもう2段点火らしい。アメリカのロケットとかも見ててもどんどん展開していきますよね。
切り離してこう離れていく中で、
うん、そう二段、うん、二段が一回燃焼停止した後、しばらくコースティングして二段再燃焼とか三段っていうのはあるんですけど、一と二の間が50秒も空いてるロケットって私初めて見たんですよね。
うん。
うん。で、ここがちょっと気になって。で、しかも、二段、1、2段の分離も、1段燃焼終了してから、普通はこう、燃焼終了したドンガラってくっつけとくと、重い分減速してきますよね。
はい。
だから、なるべく早く切り離すんですよ。
うん。
ところが、1段燃焼終了して、まあフェアリングの分離が2分30秒なんですけど、まあ1、2段の分離ってだから1分52秒に1段燃焼終了した後、1、2段の分離って2分41秒なんですよね。
うん。
で、その4秒後に2段燃焼開始なんですよ。
はい。
で、1段のどんぐらいくっつけたまま50秒くらい飛んでるんですよね。
うん。
で、2段燃焼終了が4分24秒で2段燃焼終了するんですけど、その次3段の燃焼開始は10分28秒なんですけど、
うん、
やっぱその4秒前の10分24秒まで 2段くっつけたまま飛んでるんですよね。
ああ。
もう基本的にそのロケットって内側じゃない、燃え殻はどんどん切り離していくっていうのがまあ、一応工学的な基礎なんですけど、
うん、
こ
う
ことごとく反した打ち上げになってるんで、これ非常に気になって、
うん、
記者会見でも誰もそのこと聞いてくれなくて、すごい気になったんで、結局これちょっと2、3週間前にですね、これ、
はい、
どこにも資料載ってないんで、JAXA にお問い合わせメールをいたしまして、
はい、
なんでこんなフライトプランになってるんですかと、
はい、
いうことでお問い合わせしました。
うん、
そうすると、まあ、そういうお問い合わせですから、非常に簡単なさっくりした回答が返ってきたんですけど、
はい。
今回は打ち上げ能力に余裕があったので、
うん、
安全優先に振ったフライトプランを採用しましたと、いう回答が、
はい。
来たんですよね。
はい。
で、非常にさっくりした回答だったんで、じゃあ、この飛ばし方で何が、その、安全優先なの、ね、というところが、
はい。
うん、気になったんですけど、うん、まずその1段燃焼終了してから2段燃焼開始まで、まあその50秒近く空いてるっていうところですね。
はい、
で、1段燃焼終了した時に、速度が 2.6kmpsまで行ってるんですけど、それが2段燃焼開始の時は 2.4kmpsに減速してるんですよね。重力損失で。
うん、はい。
うん。ただ、やっぱりこの飛先の重量が330キロしかないんですよ。
うん、
で、低軌道打ち上げ能力が1200キロなんで相当余裕があるんですよね。
はい。
うん。
うん、
というわけで、MU5 とかなんてギリギリの性能を出したいとかって、ファイヤーインザホールとかつって、まだ分離する前に、
うん、
上段、一つ上の段を展開して、展開しながら切り離すみたいな、そういう技を MU5 ってやってるんですけど、
はい。
それと全く反した運用になってて。まあ、それだけ打ち上げ重量に余裕があるから、
うん。
まあ、200メートルパセックぐらい、こう、重力損失で落っこっても、まあ、大丈夫と、うん、いけると。
はい。
いうことで、多分これは一段の分離の場所を遠くにしたかったんだと思うんですよ。
ああ。
太平洋上の沖の方にしたかったと思うんですよね。はい。で、それで一段くっつけたまま、50秒も、うん、飛んでると。
うん。
で、二段、三段もそうなんですけど、二段目燃焼終了した後ね、6分ぐらい、
うん、うん、
2段目くっつけたまま飛んでるんですよね。
はい。
それで3段目分離し、2段3段分離してすぐ10分28秒でこう3段展開してるんですけど、うん、 ここは、やっぱりあの、指令字幕の関係、フライトターミネーションシステムの話なんですけど、
はい。
3段目、要するにずっと誘導してって、ここで点火すればもう間違いなく3段が軌道に入る。地上に落ちることはない、というのが分かるところまで2段目をくっつけていった。で、なぜかっていうと、
うん。
まあ、いわゆる指令字幕装置ですか？
はい。
これの受信機と、その指令字幕を発するコンピューターは2段目についてるんですよね。3段目についてないんですよ。
あ、じゃあ段目に切り離しちゃうと、う
ん。そうそう。切り離しちゃうと指令字幕できなくなっちゃうんですよね。
なるほど。
うん。で3段目に受信機がついてれば、
はい。
多分そのままこういけるんですけど、
うん。
イプシロンの3段目ってフェアリングの中に入ってるんですよね。
ああ。それと衛星をキックするためのものみたいなイメージ。
もともとがね、あの、うん、キックモーターなんでですね。
はい。
3段目はですね。だから2段目を、もう今3段目点火すれば間違いなく軌道に入るというのが確約するまで2段目をくっつけなきゃいけない必要があったということで、
はい、
直前まで2段目をくっつけて飛んでったというのが、
うん、
どうも真相のようですね、というとこですね。
うん、
小池さんとともにはそのイメージつきますかね。
勢いで飛んでってるっていうか、
うん、
うん、
完成飛行してる時間が長いんですよね、だからね。
まあ、どういう様子だったのかなーっていうのが、
うん、
エンジンも点火しないで、すごく静かな状態で、ひょーっと飛んでたのかなーとか、
うん、
まあでも、例えば、完成飛行で3分ぐらい飛んだとすると、
うん、
5、600キロ先ぐらいに物を落とすことができますよね。
そうですね。
捨てたものっていうの。うん、だからその分遠くに、
うん、
海の真ん中に落とせるっていうことでしょうかね。
うん、そうですね。
うん、
まあ、でもその分やっぱりロスがあって、2段目燃焼終了した時点で高度320キロで、速度が 5.1 キロメートルパーセックなんですよね。
はい。
でも3段燃焼開始の時っていうのは、まあ、高度は勢いで上がっていってるんで、高度823キロまで行ってるんですけど、
うん。
まあ、高度が上がった分速度が落ちてるんで、だから 4.2 キロメートルパーセックまで落ちてるんですよね。
ああ。
うん。結構たくさん。
うん。
900メートルパセックぐらいもう落ちちゃってるんで。
うん、8割ぐらいになってますよね。
うん、
切り離す前。
そうそうそう。
はい。
で、ね、7.2 キロないと、
ね、そう。
上に登らないところで、それだけ1キロ近く落ちるっていうのは、結構大きなロスなんですけど、うん、まあ、能力に余裕があるから、全然問題ない、
うん。
3段そこで点火して、
うん、
3段燃焼終了時点で 7.5 キロメートルパセックまで上がってますから、うん
はい。
うん。やっぱそれだけ能力に余裕があるから、こういう運用になったっていうことなんでしょうね。
うん。
うん。まあ、ということがちょっと、まあ、メールの内容は、ただ単に安全のためという回答だったんですけど、その後ちょっといろいろ資料を調べまくって、おそらく、こういうことじゃないかという推測です、今の話はですね。その構造上の話だとかね。
はい。
でちなみに、指令自爆、指令字幕っていうか、その、飛行停止コマンドを打つのは、実はうちの裏じゃなくて種ヶ島なんですよね。
へぇ、
うん、種ヶ島から、
はい。
そのコマンドが出る。はい、H2 の要するに、フライトターミネーションシステムのコンソールそのままっていうか、その、同じ系統のものを使ってるんで、共通にした、うん、したんで、もともとね、MU の時は、MU5 の時は、独立して作ってるから、うちの裏に全部あったと思うんですけど、まあ、今回はね、その辺はやっぱり、まあ、共通にしたってことなんでしょうね。種ヶ島からコマンドが出る。うん、で、エイトさん、この間ちょっと雑談した時には、だから、
はい、
その8月の中止の時には、
はい、
その種ヶ島の FTS、フライトターミネーションシステムのその、うん、管制宅についてる人たちで情報が来なくて、どうしたんだ何が起こったんだって、おたおたしてたという、おたおたしたっていうか、さっぱり状況がつかめなくて、ちょっと大変だったという話を、ちょっと耳にしたんですけどもね。やっぱり、さすがにね、種ヶ島とうちの俺と別れてやってると、まあ、そこはなかなか難しいのかなと。
うん。
いうところですね。はい。はい、じゃあ、そうですね。とりあえずまあ今回それで上がった衛星が、スプリン、まあ、JAXA の小型衛星シリーズの、一応1号機ってことですね。スプリント A。惑星観測専用の宇宙望遠鏡というのが、まあ一番、まあ分かりやすい説明になりますかね。
うん。
地上のその低軌道から金星、火星、木星などを 観測する望遠鏡ですね。
はい、
で特に観測波長がちょっと特徴があって、極端紫外線ってもう要するに紫外線の中でもかなりもう X 線に近い方のものすごく周波数の高い紫外線を使って観測すると、
はい、
いうことが、まあユニークというか、まあ世界唯一の、観測装置になりますね。
うん、
紫外線の観測ができるの、うん、天文衛星といいますか、宇宙望遠鏡っていうのも、うん、ほとんど聞いたことがない、
うん。そうなんですよね。ほとんど少ないですね。でしかもこれなんか相当極端紫外線っていうぐらいで、かなり X 線に近い周波数使いますからね。そこもまた、なかなか難しいみたいですけど。まあ、ただ、今回この衛星自体は、結構ロバストなっていうか、その、衛星自体を開発にあたって、もう先端的な技術は、どうも、特別な技術開発はしなかったみたいですね。既存の技術の組み合わせでそれが実現できたってことで、だから結構、冒険はしてない確実な設計の衛星だっていうことはちょっと耳にしましたね。
うん。
うん、で、まあ、何を見るのっていう話をすると、
はい、
特に大気の状態のようですね。
あ、
うん、だから木星のですね、磁気圏とか、うん、その大気状態がどうなってるのか、あと火星の大気どこ行ったとかですね。
うん、
うん、要するにこの太陽風が当たって剥ぎ取られてたんじゃないかって話もあるんですけど、まあその辺のその大気の火星大気がじゃあどれぐらいこう流れ出てるんだとか、そういう流出量とかですね。
はい。
まあ、そういうのをこう観測していこうというところで、まあ、火星の大気観測についてはね、もともとのぞみでこう、やろうとしてたようなのもあるんですけども、
うんうん、
まあ、今回はまあ地上からその望遠鏡で、うん、特にね、惑星観測用の専用の望遠鏡っていうのは初めてなんですよね。
はい。
宇宙望遠鏡って今、結構汎用で使うんで、ハッブルなんかも惑星も撮るわ、うん、銀河も撮るわ、何でも撮るわって感じですけど、
うん
うん、まあそういう今回についてはその、まあ、特に周波数も限定して惑星観測に専用ってことでですね、作った、衛星ですね。だからちょっともう説明すると結構地味な話になってしまってですね、
はい、
うん、おーっていう説明をするのはなかなか難しいんですけど、ただ、まあ、これは他にライバルがいない、現状他にライバルがいないスプリントウェイ、ひさきが独占的に観測できるデータが取れるんでですね、かなりサイエンスの世界から言うと、いい成果がですね、
はい、
取れると、期待されている衛星ですね。
うん
うん、この間ですね、初期運用が終わって、クリティカル期が終わって、観測機のファーストライトとか、ね、月を撮影した画像とかね、はい、出てましたけど ね、特に観測機器の方も順調に、作動してるようですね、
うん
うん。はい。じゃあ次はですね、次の話題。まあ、これはちょっと政治の話題になるんですけども、H2AB の後継機ですね。新型機関ロケットというのが、はい、まあ、今年度、来年度予算ですよね。今年度、ゴーサインが出ましたということで、
うん、
うん、もう H2A も、20何号機、22号機まで飛んでるんですよね。
22号機です。
ね。H2B がもう4機飛んで。
うん。
で、2001年に初号機が飛んでるんでですね、もう13年も運用してる。で、日本のロケットって、結構、短いサイクルで、どんどん新型になってきたんで。
はい。
こう、N1 ロケットがね、75年で、
うん、はい。
7機飛んで、
うん。
N2 が81年に上がって8機飛んで、
うん。
というわけで、ちょっと私のね、子供時代に上がったやつって、なんかどんどん、10機も打たないうちに、どんどん新型がどんどん出てくっていうイメージがあったんですけど。
はい。
ね、H2 もね、94年に打ち上げて、まあ H2 の場合、ちょっとトラブル対応で早く終了したんですけど。
うん。
H2 がだから94年から2000年まで使って、その後でも、だから今までのロケットに、国産のロケットに比べて、
うん。
もう13年も飛ばしてるんでですね。ちょっとすごく長い感じになってますよね。
うん、はい、
やっぱりでも、さすがにまあ、いいロケ、長く使って、その完成度を上げていくっていうのも、まあ、やり方あるんですけど、やっぱり開発を行わないと技術は育たないんですよね。
うん、人が育たない。
人が育たないんですよね。さすがにそろそろやんないとまずいよねっていうのも、うん、まあ、 宇宙ファンとか、その、あと、評論家の皆さんからの声も出てたんですけど、まあ、ここに来て、ようやく、後継ロケットについてのその着手が、政治決定されますと、はい、いうことですね。まあ、HX とか、まあ、H3 とかね、言われてたロケットなんですけども、より、低コスト。まあ、やっぱ低コストが今キーワードなんですよね。で、まあ、今の H2 って、いろいろその H3A って出た時にいろいろバリエーションがいろいろあったりしたんですけど、
はい、
まあ、結局最終的には202と204と H2B というだけに結局はなっちゃって、
はい、
うん、まあ、もう少しこう、柔軟性がある運用が、できたらいいねということで、コンセプトがですね、出てますね。はい、で、検討段階のもの、コアロケットが、1段目が水素のやつと、メタンのやつと、ケロシンのやつと、あと前段固体という、
うん、
今までの流れから言って、これってありかっていうようなものがね、こう、出てきてですね。今だから日本のロケット技術って、水素とメタンしか今ないんですよね。
はい。
ケロシンの、いわゆる石油系のロケットエンジンって、H1 の1段目、まあ、これはアメリカから導入したロケットエンジンなんですけど、まあ、それ以降ずっとね、水素で来てるんでね、
うん、
もうケロシン系の技術がこう、まあ、ちょっと途絶えちゃってるんで、本当にできんのとか、そうとか、私なんかね、思っちゃうような話なんですけど。
はい。
うん、まあ、あとはね、前段固体なんて。
前段固体
アリアン、で、このアリアン6の、構成ですか、
うん、
うん。あれにこの前段、あ、1段、ロケットも、2段目だけ、2段目っていうか、アッパーステージだけ、液酸液水で、あと全部固体っていうのが、まあ、アリアン6の案であったんですけど、
うん、
まあ、実際それが採用されてるんですけど、まあ、それと同じ流れのものを、まあ、アリアン6の真似かとかって、ね、思いましたけどね。
うん
うん、まあ、いろいろ、まあ、トレードオフでやったんですけど、まあ、順当な、液酸液水。っていうかもう、はい、LHX、この間から開発しとるやん。ツッコミを入れたくなるような、このトレードオフなんですけど、まあ、トレードオフやらないと話が、ストーリーが成り立たないから、一応やっただけですみたいな風に、うん、見えちゃうんですけどね。
それを言ってはいけない。
うん、うん、そうですね。まあ、それで結局、まあ、一段目も、
はい、
従来から開発やってる LHX と言われてですね、液酸液水の一段目を使って、まあ、それを2機ですかね。使って、で、それにSRB、固体ロケットモーターを増やすことによって能力にバリエーションを持たせようという発想ですね。はい、
うん、
で、この固体ロケットブースターが、
はい。
イプシロンの2段目を、
はい。
つけようという話が出てて、
はい、
うん。あれ、ちょっと待てよって。
はい、
イプシロンの1段目が H2 と共通するからコストダウンするんじゃなかったの?2 段、え ?2 段目と共通、まあ、共通は共通なんだけど、じゃあ、わざわざ種ヶ島からうちの裏まで1段目持ってくのって、それはどうなのかなっていう、ちょっと、んって思う話もあるんですけど、まあ一応今のところこれもだから今回、エプシロンもこの後改良が進むんで、2段目はちょっとパワーアップさせようという話になってるんで、だその、高度化したエプシロンの2段目を共有化するっていうことになると思うんですけど、
はい。
うん、ちょっとパワーアップしたですね。ちょっとエンジンを大きくした。まあそれを、やろうということですね。
だから、このイメージの図を見ると、従来の SRB よりちっちゃい感じ。
そうなんですよね。
うん。
だからまあ長さ的に半分ぐらいの絵になってますよね。
うん。
本当にこんなちっちゃくていいなっていう気もするんですけど、
うん、うん、ちっちゃいのをいっぱいくっつけるイメージなんですね。
そうですね。まあただボディがちょっとね太いんでね、今の H2 に比べるとね、はい、であの 2B と同じように1段目のエンジン下液体のエンジン2個つい、LHX が2個つく。
あ、
うん、
はい。
LHX っていうか実際にはこの LE9 になるらしいんですけど、
はい。
それが2個ついてて5メーター直径5メーターになるのかな。 だから1段目の能力はだからちょっと大きいんですよ。
うん。
うん、だからその分ちっちゃくていいのかなって話もありますけどね。まああとはその射場も設備も簡略化ですよね。
うん、
この辺はあのイプシロンの発想を取り入れて、もちろん点検も自動化して、
うん、
どうも今のところなんだと今まで VBA から立ったまま行くんですけど、
はい、
射程で立てるっていう案もまだ多分死んでないと思うんですよね。低層、このシステムのコンセプトで言うと、低層整備と今の VBA、バーチカルの垂直組み立て棟の横に、あの低層整備棟っていうやつを作って、でそこで寝かした状態でメンテナンスして持っていくと。
うん、
で、射点で立てると。
はい。
うん。やっぱり、うん、ロシア方式ですよね。ロシア方式。うん、あと、ファルコン9も寝かせて持っていくんですけどね。やっぱこう立てたまま持っていく発射台って、まあ、ロケットとしては楽なのかもしれませんけど、やっぱり、射程設備としては、やっぱ大変になるんですからね。
はい。
まあ、そういう、イプシロンの、その、点検装置も含めてですね、イプシロンの発想の、その、自動化しようというのを、どんどん取り入れますと。うん、あとは、その、飛行安全システムも、まあ、今、レーダーで観測して、やってるのを、まあ、極力、機体側からこのダウンリンクでデータを落としてくるものを基準にやりましょうと。地上設備を簡略化しましょうと。
はい、
通信系もですね、減らしましょうと。いう話で、まあ、総合的なシステムを、成り立たせて、いきましょうというところですね。
うん、
で、能力としては、基本型っていうか、その、SRB が付いてない本体だけで、打ち上げ能力としては、まあ、この GTO、静止衛星打ち上げで 2.1 トン。
はい。
太陽同期軌道で3トン。
うん。
まあ、GTO ってこれどういう GTO かちょっと話がまだあるんですけど。
はい。
うん、で、SRB2 個つけると静止衛星打ち上げが 3.5 トン。4個つければ静止打ち上げ5トン。
うん。
6本つければ静止打ち上げ 6.5 トンってことですね。
うん。
で、今静止衛星って一番でっかいやつでもやっぱ 6.5 トンぐらいなんですよね。
はい。
うん。一番巨大な静止衛星、通信衛星ですね。だからまあ、とりあえず、現状考えられる衛星はすべて打ち上げることができる能力を持たせると。
はい。
いうとですね。あ、GTO はあれか、デルタボイ、1500メートルパーセック計算か。
うん。
うん、ちょっと、静止トランスファー GTO についてはまたちょっと後で少し話が出てくると思うんですけど。
はい。
ですね。で、エンジンも、今、H2A、B の1段目のメインエンジン、LE7 ですね。これが LE7A ですか。これが、2段燃焼サイクルですね。結構高度なシステムを使ってるんですけども、
はい。
エキスパンダーブリードサイクルというやり方で、これはエンジン内に、燃料を送り込むターボポンプを回す必要があるんですけど、ものすごく強力なポンプで、はい、ロケットエンジンのその燃焼室の中でものすごい勢いでガスが燃えてるわけですよね。
はい。
で、燃料をそこにこう供給しようとすると中でこうロケットを持ち上げて燃焼してるガスよりも、
うん、
さらに高い圧力で。
圧力で送り込まないといけない。
送り込まないと、ね、はい、当然燃焼しないんで相当のパワーがいるんですよね。
はい。
うん、で、その送り込むポンプをじゃあどういうふうに駆動しますかってやり方が何通りかあって、それでロケットエンジンの液体式のロケットエンジンっていくつかで分かれるんですけど、今の H2 は二段燃焼サイクルつって、水素の燃料がこう流れてくるところの中にちょっとだけ酸素を入れて、
はい、
で、そのちょっとだけ酸素で送られてくる燃料の一部を燃焼させて、その燃焼のパワーでポンプを回して、全体の燃料を送り込むと、あと液体酸素も送り込むという仕掛けなんですけど、このエキスパンダブリードサイクルっていうのはその途中でその燃焼させないで、
うん、
燃焼するとこうノズルがとかね、燃焼室が熱くなるわけじゃないですか。
はい。
で、それを、まあ、冷却しなきゃいけないから、液体水素とかをこう周りにこう流してるんですけど、
はい。
で、そこで燃焼室の熱を取ると、液体水素とか、熱を吸収すると膨張するわけですよね。
はい。
その吸収した熱の膨張力を使ってタービンポンプを回すんですよ。だからそこで一回燃焼をさせないんで、
はい。
要するに液体酸素と液体水素が消費しない状態で、タービンポンプを回して、それで燃焼させるんで、それ効率のいい、非常に効率のいいあのやり方なんですが、ただ燃焼させないんで、その燃焼室の周りの熱を取るだけなんで、あんまたくさん取れないんですよ。普通に考えると。だから、このエキスパンダブリッドサイクルで、あの、一段エンジンみたいな強力なエンジンを作ろうというのは今までなかったんですよね、発想が。あの、二段目とかはありました。
はい。
うん、今の、要するに H2B の二段目で使っている LE5 系は、このエキスパンダーブリ、あの、サイクルで、あの、別にターボポンプを燃焼させないで、ノズルとその燃焼室の熱を使って、タービンを回してですよね。
はい。
で、アトラス5とか、デルタ4に使ってる、2段目に使ってる RL10 というやつも同じようなシステムなんですけど、結局、アッパーステージ、2段目とかの小さいエンジンは使ってたんですけど、1段目使用例がないんですよね。
はい。
それに今回この LE9 っていうのはちょっとそれに挑戦しようとしてるんですよね。まあそういうところが、まあちょっとエンジン開発の特徴とかですかね。
うん。
まああと、プランとしては、まあ2014年から本格的な要素設計に入って、
はい。
2019年ぐらいに、試作機を作って、実機のテストを行って、2020年に試作機の1号を打ち上げるという、まあ、6年で開発するという。6年で。
でもその間 H2A が飛び続けるわけですよね。
いや、もちろんそうですけど。
早いです
ね。6年って早いねって。まあ確かに H2B とかえらい早く打ち上がったんだけど、6年って本当に6年だかんのって、ちょっと思っちゃうんですけどね。まあもちろん、根拠ある6年って計算してるでしょうから、まあそういうとこですよね。
H2A がまた、その後もう20年弱使うような感じにな
る。そうなんですよね。
長くなる。
そうですね。まあ、すっかりね、H2A もあの、枯れてきて、安定した、今飛んでるんですけどね、ただ20年になってくると、その部品の供給とかも多分ないんで、何機分最初、だから、部品供給が心配なやつって、結構最初にだからまとめて買っちゃったりするんですよね。ただ、その量だから、今まで10機ぐらいしか飛ばしてないから、何機分買ってるのっていう話も。あって、ちょっとその辺は分からないんですけど、多分、まさか、こんなに、あと6年使うと、まあ、年間2機飛んだとしても、あと12機飛ばすわけですからね。まあ、その辺が、多分いろいろと部品変えたいとかも、それ維持設計も結構大変だと思うんですけどね。
はい。
まあ、どっちにしろまあね、今までちょっとロケットって結構あの、宇宙開発、日本の宇宙開発って暗い話が、政治の話するとすぐ暗い話になっちゃってたんですけど。
はい。
まあ、久々にその明るい話ですか、新しいロケット作ろうっていうですね。
はい。
久々に明るい話だったんで、非常に嬉しかった話ですね。
はい。